それでは今日は詩編の第6編の後半、第6編の5節から終わりの11節です。ここのところで詩編の第6編の5節から11節、最初、死を立ち返り私の魂を助け出してください。この立ち返りという言葉は、ここでは神様に対して言われていますが、旧約聖書の中で、そしてまたその旧約聖書のヘブライ語のギリシャ語にあたる言葉では非常に重要な言葉になっています。これヘブライ語ではシューブという言葉で、だから今までにも繰り返しこのシューブというヘブライ語、その重要性についてお話をしたことです。で、これはギリシャ語に訳された時にはエピストレフォとかメタノエオ、方向転換、いずれもですね、向き直る、振り向いてというぐらいのはっきりした方向転換を意味する言葉なんですね。で、ここでは神様に対して神様が全く別のところを向いておられる、捨てておかれているというような実感があるために、方向転換をして私の方に向いて助け出してくださいというこのような修復の使い方は少ないんですけれども、そういうことで使われています。あなたの慈しみ、これはヘセッドというヘブライ語ですね。神様の本質としてはっきりと、すでに旧約聖書の出エジプトの34章で言われていたことですね。それも何度も繰り返しているところですけれども、旧約聖書は裁きの神だとかですね、怒りの神だとかなんかよく言ってですね、誰かがそういうことを何か書いてあると、ほとんど聖書をちゃんと読んでない人たち、一般の文化人や評論家、その他の人たちも、それを全く、に受けてですね、自分で聖書を読むことなしに、旧約聖書の神は、怒りの神だ、裁きの神だ、というようなことがまことしやかに言われたりするわけです。これは、詩編を今学んでいますが、詩篇を見てもそのようなことと全く違う神様の深い関わり、深い愛を信じて、そしてだからこそ必死に呼び叫んでいる、よくわかるわけです。冷酷な人だとわかれば、初めから人間でも人間同士でも頼んだり相談しに行ったりしないわけですね。相手への信頼が高いほど困難な問題をも分かってもらおうと思って、または何らかの頻度を伝えてもらいたいと思って、相談なり話し合いということになります。ですから聖書の支援で、非常に魂の深いところから切実な、しかも必死な、この前学んだように、本音にエロヒム、ギリシャ語でキリエですね、レイスン。そういう、もう追い詰められて、必死の願いと。もう、生きるか死ぬか。迫害の時代には実際にそういうことが、非常にたくさん歴史の中で起こってきた。ね。そのように誰も分かってくれない、全くの孤独の中から必死に、その愛を、真実を信じて叫ぶということは、神様が本当に深い愛の方、 どんな困難でも救ってくださる方だと信じてのことだですね。だからそれは新約聖書では当時は全く見捨てられた存在だった全盲の方が必死でそのキリエレイソンをあるんでくださいとに叫んだりした例が出ています。でこの神様のご本質というのは単なる怒りの神、裁きの神というようなことと全く違って、旧約聖書のところ最初からですね、深い慈しみと真実、しかも永遠、しかも全能というのは一貫して変わらないわけです。でそのことは非常にはっきりと書かれている旧約聖書とはどこか。これも実際に知っておかないと間違ったことをそういうふうに言うようになるわけですね。間違ってると何となく思っても、この2000ページも余る膨大な聖書にどこにそんなことを書いてあるのか、ということをさっと取り出すなんていうことは至難の業であるために、何か地位の高い文化人とか、キリスト教でない人がそんなことを言ってもですね、反論もできない。自分の中で何とかもやもやしてしまう。そういうことが非常に多い。ということですね。で、それは、そういう意味では他者に伝えるというためには、そういう聖書の箇所もきちんと知っておくということは大事なことですね。この前の三位一体。キリストの真実、神と同じというようなことは、漠然とどっかに書いてあったでは済まないので、エホバの証人にはっきりとそれを全力を挙げて貢献していこうとする人たち。そこにおいては、本当に本来のキリスト信仰と全く異質のものがあるわけですね。その人たちは何とかして、本来の聖書に基づく信仰に立ち返っていただきたいと願うならば、聖書の箇所をまず、その一番力あることなんですね。そういうことをして、私自身も、福音家の方々が、その平和の証人から、本来の正しい、この聖書に基づく信仰に、立ち返っていったということが経験としてあります。ですから、この、その、旧約聖書の神様、慈しみの神様というのは、これは34章にはっきりと書かれてあることですね。出エジプト記の34章です。ね、ここで、五節でですね、時に主は雲の中にあって下った。そしてモーセと共にそこに立って主の名を述べた。主の名、これ前から言ったように、単なるヤハウェではなくて、その本質、ヤハウェの神とはどういう本質を持ったお方なのかということを宣言したと。そして、ヤハウェ、主、ヤハウェ、ヤハウェ。そして、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと真実のいた。憐れみというのも愛、恵みというのもそうした愛と深く結びついている内容を持っていますが、ここで慈しみということは本来の日本語、中国からの様々な漢字の言葉、漢の字ってあるように、これはまさに中国語なんですね。漢字だけで文が成り立っているので、単なる文字じゃなくて文なんですね。中国語なわけです。再び見ると漢字だけで書いて、再見と日本語で言います。再見。再び会いましょう。さようなら。そういうふうに、まあ、全く中国語がたくさん大量に圧倒的に入ってきている、ひらがな文字。中国語の文字を崩して書いただけのことで、カタカナも中国語の文字を一部取り出したものですから、今我々が使っているものは全面的に中国語表現から期待する。中国語そのものを使っているわけです。だからそれと全く別に、日本で古来から中国との交易、関税が入る以前からあったであろうと思われるのが、それ本来の日本語だ。 ですね。それがこの中国後から入ってきた愛ないしはあの人人間にという感情に起こる。古代中国でもわかりますように愛という人というのが深い本来の愛だったんですね。愛というのはそれでいいんじゃなかったわけです。漢字ではむしろ汚れたものに執着する、この世に執着するようなものを愛というと表現していましたが、キリストが入ってからの愛というのは非常に全面的にそのニュアンスが変わって日本では受けられていたわけです。で、そういうふうに人にあたるような言葉、これは日本語昔からあったものでこれが慈しみだ。だから慈しみは旧約聖書ではあえて愛、人間的な訳語がラケルをリアエルもちょっと愛したとかいうふうに使われるので、それでこの旧約聖書では愛という言葉を使わなくて慈しみという言葉を使っているんですけども、これはもっとまた同じことですね。慈しみ、先代まで慈しみと真実、誠と真実、真理とも訳される言葉です。これはヘブライ語でエムナーなしエムスというわけですね。ですからまずこういうふうに憐れみ、恵みで怒ること、要するに裁きを与えるというんですけども、人間の感情の怒りと全く違うわけで、裁きを、苦しみを与えることを遅く、慈しみと愛と真実の豊かなる、しかも慈しみ、愛を先代までも施す、しかも許す、そに圧倒的にですね、神様の愛こそが主のな、ヤハウェの本質だということを、さまざまな表現を持って言っているわけです。けど一方では、罰すべきものも決して許さない。要するに不正なもの。悪そのものは必ず罰する。これは最終的には、単に人間の悪い人を罰するということじゃなくて、その悪い人間を悪い人間にたらしめておる、その悪そのもの、ね。悪そのものを最終的に滅ぼす。そういうことになる。そういう神だということで、新約聖書の愛の神。ということはこのように出エジプトの34章で非常にはっきりと書かれ、しかも正義の神、どこまでも悪に固着して悪魔の対象は必ず裁きを与える、そしてその根源の悪を滅ぼしたりだという、そういうことが旧約からずっと一貫して伝わっているわけです。で、まあ、そういうことでですね、この慈しみにふさわしく、愛にふさわしく、さっき言ったような神様の本当の愛、真実ということにふさわしくってください。私たちも神様に訴えるのはその愛と真実にふさわしく、真実に沿ってですね救ってください。その愛と真実を信じればこそ、きっと誰かを、誰それさんのことも救ってください、きっと誰それさんのことも再現してくださるというふうに信じることができるわけです。この神様の愛、真実にふさわしく、真実に、ふさわしくですね、すべてくださいという気持ちは誰もが現代持っていると思います。六節、これはちょっと意外なことです。死んだら、死の国へ行ったら、黄泉に入れば同じことを言ってるわけです。これは、いわゆるその、平行法と理解していますが、ほぼ同じことを、異なる言葉、表現で言う、並列的に並べる。それによってより生き生きと表現し、より力強く表現する。死んだら誰もあなたの名をこの役だけが唱えるといったような役になってますが、時々この新教訳はですね、他の何十種類もの役を、当然この言語からしてその、そういう役にするべきものを、不意な役にしていることがおるようにあるんですね。ここのところはですね、唱えるなんていう役に一つもないわけです。これはなぜかというと、ザカルというとても重要なヘブライ語で、ザカリアとかいう、ゼカリアとか、ザカル、覚える、英語ではリメンバーです、思い出す。という言葉なんです。ですからこれもほとんど全てですね、例外なく、ここのところは、英語で訳で言えば、リメンバーなんですね。ですから、この、神経学の、 唱えるっていうのはですね、南無妙法蓮華経とか南無阿弥陀仏を唱えて、無意味に同じ言葉をずっと言い続けることもよく唱える。念仏を唱えて、そういうことを連想してしまうんですね。あなたのヤウェイヤウェイヤウェイと、そんな風なことを言うのかと。大きな間違いになる。死んだら誰もあなたの本質、あなたを覚えるものもないということなんですね。で、これはちょっとだからコメント欄に書いておきます。コメント欄、ショートメッセージ欄に書きましたが、あなたを覚えるものはなくです。というこの、なというのもないんですね。それから、読みにおいては誰があなたを褒めたたえることができようが、この6節、感謝というふうに訳してますが、これはやだで、ほとんどの訳も当然これは賛美をする。感謝という意味に使われることもありますが、ヤダ、ユダ、イフダ、ヤウェは、アオサムスという意味で、それからユダ、ユダという名前ができたんですね。ユダという名前は、神を賛美するということです。で、アメリカの代表的なプロテスタントの役の人も、No one remember you。あなたなという、だから、まあ、言語にない、なを、しかも唱えるというふうに、本来ザーカルとは違って、た意味の言葉をここにこの訳者は使ったんですから、これはまあこれは個人的にはなんか好みかなんかと思うんですけども、そういうふうにどう考えても不適切だというふうな訳はお料理にあるんですね。きちんと調べた。40種類とかですの英語訳、あるいはフランス語ドイツ語で20種類以上とか、そういうのはたくさん同時にまあ私のアメリカの生息者は複雑に調べられるので、いかに得意な訳か。この役者だけが極めて得意な役だ。自分の個人的な、なんかの気持ちを喜んだりすることがはっきりわかるわけですね。昔であればこのコンピューターもなく、海外の役の隣に何時でも到底伝わらなかったですけど、現代は言語がわかり、そして日本語訳もみんな、手に入る。参照力。英訳も何十種類といいとくとか。本当にすぐにわかることなんですね。で、そういうことで、No one remembers you, he did. で、ここも、Who praises you from the grave? ここも書いておいていただきたいことなんですね。誰も remember、思い出しもしない。あるいは、記念もしない。英語の remember も覚えておくということ。と思い出すと両方あるんですね。死んでしまったのも覚えてる人一人もない。思い出すこともない。読みに。要するに死んでしまったら誰もあなたに賛美もしない。これどういうことかといえば、普通死んでしまったら、こんなことがあるから、ここに書いてあることがあるから死にたくないなんていう人は、まずちょっと聞かないことですね。死んだら終わりだ。この世の楽しみ悲しみも全部なくなる。全くどこ行くかわからん。日本の伝統的な考えですと、残った人がちゃんと祭りごとご飯をやって念仏を唱えたりしてくれないからさまよいってしまうんですね。さまよってしまってほっといたら、例えば戦死をしたり事故死をしたり犯罪にあって殺された人、恨めしいと言って、そういう特別によくなだめてやらんと、死んだりが起こって、生きた、生きてる人間に、たたりが、いわ幽霊となって、たたってくる。それをなだめるために、ご飯を備えたり、お経を唱える。 そういう発想なんですね。キリスト教の本来の宗教はそんなのと全く違うわけです。ね、もう死んだら楽しいことはできない。もうみんなと別れてしまう。真っ暗闇になる。だからそんな世界行きたくない。という気持ちが多くの人に死にたくないっていうのですね。不気味なとこ行くと。けれども、ここではですね、なぜ死にたくないか、助けてくださいって言ってるかって言ったら、そこでは神様のことを思い出すことも、全くなく、神様に賛美も捧げられないところではないか。だからそういうところに行きたくないのです。これはですね、非常に私たちがある意味で驚かされるような時代ですね。神様の本質を絶えず覚えていく。そして神様に絶えず賛美をする。神様の本質は大いなる力であり、美しさ、美であり、清さであり、また愛であり、真実。人間の歴史を見ても、様々な闇の中にそういう愛や真実がある。恐ろしい犯罪や、沖縄戦争の中にも、不思議なそこに神の愛が、もうきらめくがあちらこちらで起こされています。自然の中にも、至るところで、神様の真実や、神様の真実は変わらないという賛美がありますが、そういうものがあり、神様を賛美する。ところが死んだらそういう賛美も一番大事なことできないではないですか。だからその賛美ができるように、感謝ができるように、絶えずあなたを思い出すこと、思い続けることができるように聞かせてください。この時にまだ復活という信仰はなかったからですね。このように、いかにここを通してですね、気持ちを作った人が、いかに神様の本質を絶えず覚えていく。この慈しみ、あるいは真実、永遠って言ったこと。しかも賛美をする。そういうことはできなくならないようにどうか生かしてください、救ってくださいということなんですね。言い換えたら、この人はこのように非常に追い詰められた状況にある前は、絶えず神様のことを覚え、そして絶えず神様に賛美を捧げていた。様々な困難の中でも賛美を捧げていた。ということを伺えるわけです。次のところで、7からのところですね。嘆き疲れて、夜ごと涙を床に溢れ。これは、ね、どこに、これはオーバーな表現ですけれども、詩的な表現ですね。イエス様が、目が罪を犯すなら、目を見るとって捨てよとかですね。右手が罪を犯すなら、切って捨てよと。これなら小さきものをつまずかせるなら、石にくるびに石をつけて責められた方がマシだとか言ったら、びっくりするような表現がありますが、非常に強い気持ちを表現するための、いわば言葉のあやとしてですね。手が物を盗んだ手や罪を犯したから手を切ったって、それは罪を犯さないようになるのは当たり前ですね。心が犯す。でも非常に強いインパクトを与えるための、まあ、言葉のあやとしてですね。そういう表現。ここもそうですね。いかに悲しみが深いかというその悲しみを表すための表現です。止めでもなく涙が流れ続ける。これ本当に深い愛でもって、結ばれた相手の人、自分の子供なり、あるいは配偶者、あるいは友人が、突然死んでしまった。あるいは、病気なりで、突然なくても死んでしまったら、本当に、深い悲しみ、というものが、ずっとしばらく、ね、相当期間、場合によっては、10年、20年と悲しみが去らない。この友人の深い悲しみはですね、イギリスの有名な警官詩人、代表的な詩人には、 月経時の冠、経管、ね、詩人と言われます。そのアルフレッド・テニソンという人は、非常に信仰的にも知的魂、知的ですね、詩人としての本質が非常に近い友人が死んだということで非常に深い悲しみを持って、それを中心として非常に長大な一冊の人になるぐらい、そういう意味では悲しみの歌を、それは非常に有名な詩風なんですけども、その出だしが、強き神の子、不朽の愛、そこから始まったんですね。そういうことがわかるように、そういう深い悲しみや死ということを、あらゆるものを超えることこそが、強き神の子、永遠の愛を持った愛の存在だ。そこからこの長大な死が始まっているわけです。で、ここで、この新教で訳って8節に、この音訳されていますが、これ実は悲しみと一般的に訳される言葉です。それもちょっとコメントに出しておきます。この8節ですね。New Revised Standard Version。これ、よく出しているアメリカのプロテスタントの代表的な訳として、その下の New International Version、NIV とともに非常に広く使われてきたものですね。それも両方とも My Eyes Wasted Away Because of Grief。F が抜けてますね。Grief です。もう一つの訳も、My eyes grow weak with sorrow. こういうに、My eyes waste away because of grief. F が抜けてます。G-R-E-F です。My eyes grow weak with sorrow. このように、悲しみによって目が衰える。目とは人間を生き生きさせているかどうか、目でわかる。感じていたら目が非常に衰える、あるいは悪い心を持っていたら目が淀んでくる。目は不思議な器官でタンパク質、水、脂質とかこういうものができているものなのに、犬や猫、動物でもまず人間の手や足やら水に目を見る。そういう深い悲しみによって、その人間の深いところが衰えていく。ね、そういった苦しみの上に、自分の本質までですね、内部まで、に力なく動いていったというぐらい、これ、ちょっとの、じゃなくて、時間にわたる深い悲しみがあったということです。その悲しみの中から、神様に叫んだわけですね。この、しまないでください。憐れんでください。助け出してください。そうしたらその結果が与えられたことが救赎です。ペテロ、イエス様に、悪をこのサタンに退け、悪の力を退け、と力強く言うほどの力が与えられた。それまではその悪の力、深い何らかの悲しみによって、もう意気消沈して、それによって老いていく。実はだんだん弱っていくほどまで追い詰められていたに、時が来て本当に力を与えられると、このように悪の力に圧迫されて押し潰されるのになって、それを逆に離れよう、主が私の泣く声を聞き、主は私の泣きを聞きと、これはですね、これもこの訳だけがこのように原文完了形、主は私の泣く声を聞いた、聞かれた。主は私の泣きを聞かれた。これも出しておきます。これはだいぶ違ってくるんですね。聞き、聞き、うれやつある。くださる、聞いてくださるっていうの。 この場合はっきりとその困難の中から突然神のはっきりした印、力、助けによって実際に聞いてくださったという確信が得られたのは、これでいつも原文も完了形ですので、他のどの訳も完了形に訳してあるのに、残念な人にこの訳だけこの訳聞きとか、力がこもってない表訳になっているんですね。これも、日本の訳もそうですから、英語訳などを見てもそうです。今、コメント欄であります。出しましたが、The Lord has heard my weeping. The Lord has heard my cry for mercy. この二つの前半の部分は、英語でも現在完了。ヘブライ語の原文でも完了形なんですね。主は私の泣く声を聞いた、聞かれた。主は私の叫び、哀れみを求める叫びを聞かれた。日本語訳も、主は私の切な願いを聞かれ、主は私の祈りを受けられると。そして聞かれたですね。口語訳もそうです。主は私の願いを聞かれた。そうしてその後、主は私の祈りを受け入れてくださる。あるいは、敵読みの恥に落とされる、恐れる、知り得る。これは未完了形なんです。未完了形だからこれを本です。未完了って完了してない。ということで、継続、星々を表す。何をし続ける。あるいは、これは願望にも役立つ。という意味もあります。完了してます。これはこれなんです。だからはっきり、別なんですね。泣く声、嘆く声を、これは聞かれた。でそこからですね、主は私の祈りを受け入れてくださり続けると。常に受け入れてください。あるいは敵対するサタン的なものは、絶えず退かされ、そして恥に落とされ、恥に落とされ続けるんだと、そうニュアンスなんですね。だから英語訳でも日本訳でも、これは現在形で訳してるんです。The Lord accepts 現在形で訳してるんです。祈りを聞いてくださる。というのでは、継続をもいつ未完了形、聞いてくださり続けるのだと。日本訳も、この方は、私の祈りを受け入れられると。まあ、こう継続的なニュースは今までは出てこないんですけども、はい、まあ、こういうことである時からはっきりこのように聞いてくださったという確信がある。そうしたら悪に対してですね、圧迫され続けてきた不思議とさっとこれが悪の人が引いていく、そういう力を与える。イエス様も、イエス様の祈りでも、血の滴りのような足をなく必死に祈る。できることならば、この苦しい十字架で貼り付けになるとかいうのをもたらしているから、探してください。非常にサタンがそばに近寄ってきた。でも、そこで強い神様の声を切り取られて、断固として、神のご意志がなるように。まあ、こういうことですね。この苦しみからの救い、いつなのか、さっきの4節、前の4節。この声を聞くまではいつまでなのか、いつまでなのかっていうことは、これは我々の置かれた自分自身の病気や問題、または自分が、誰かに対して、身近な家族に対して、あるいは職業の場、あるいは巡回に出会った人たちに何らかのあんなことを言わなきゃってこら、あんなことをしなければよかったと思うような、繰り返しのつかないような気。これはまあ事故もそうですよね。ちょっとした間の交通事故を起こして相手を致命的な障害を与えたり、人を死なしてしまった。そこからは周囲の人から本当に家族から徹底して糾弾されて、もう、その人の事故を起こした人の障害も大きく変わってしまう。いつまでこんな苦しみやってるのか。箱屋の時代なんかは特にそうだと思います。 が、それがこのように、しかもこの深い悲しみ、これは苦しみ、悲しみを説になっている。8節も苦悩点、実はグリーフ、悲しみなんですね。では、苦しみと悲しみ、また違うので、悲しみというと、多くが深い。エレミアの悲しみ、愛かというのは別個にあるのですね。エガオスイエス様も、三条の教えで、心の貧しいものは幸いだ。心に何も誇りや自慢や、あれ自分の罪を隠しているとは祝福される。だから神様を求めるから、神様に与える。私に、悲しむものは幸いだ。神によってそこから神の慰めを与えられる。そういう深い経験があるからだ。そしてまた聖書の一番最後の黙示録にも、私は本に愛する者が殺され、いくら涙を流しても流しても、流しきれないほどここで血を流させる。ここに溢れるという特別な表現でありますが、毎晩本当に泣いて泣いて、それでも悲しみが尽きないというほどの深い悲しみは必ずでも止まる時が来る。そういうことだからこそ、黙示録の最後の部分で、黙示録の21章でですね、新しい天と地はどういうことなのかというと、その一つは、神が共におられるということとともに、4節、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるのだ。そしてもはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもないと。ここでもですね、涙を拭いさ、悲しみも嘆きもないと、特に強調されている。ね、キリスト信仰を固く守るにあたって、その家族を非常に反対する。お前がローマ皇帝をただ神として信じて、心の中で神様を信じたらいらないだと、ローマ皇帝にただお辞儀をして信じてるよと、不利をすればいいんだと言われても、それを不利として殉教していくというのは、家族との決定的な対立ができて、それはもう取り返しのつかない悲しみになると。そういうためのことは非常にキリスト教の長い歴史の中では、このヘボンにおいてもそうだったんですね。子供を何にも次々と亡くし、たった一人残した子供が、最後の子供を日本には江戸時代に末期、白髪の時代で教育することはできないか。たった一人の子供残った、何にも子供を亡くし、その子供が残さざるを得なくなった。その子供が、それを世話を任せて信頼できる人に叩かれたというようなことまで、その悲しみを書いてあるところがあります、書簡の中で。まあ、そういうことでですね、私たちも今までの深い悲しみであった方々もおられるし、これから先どのような、この涙をいくら流しても終わらないというふうなですね、悲しみに。悲しみになるかもしれないけど、重なる悲しみであっても、時が来たらこのように、神様はっきり聞いてくださる。じゃあ今後とも受け入れてくださるというのよ。そのような確信が与えられる。この信は、そういう非常に深い苦しみや悲しみに遭遇した時へのメッセージになっている。神様からのメッセージになっているということです。はい、以上です。